桜川マキシム
はい、どうもジャスです。
どうもアルです。
サイトをね、
はい、
なんとかこう集金装置にしたいじゃないですか。
また生々しいこと。
なんか前回もこんな話した気するんですけどね。
まあ、しょっちゅうしててもいいですけどね。
いやねやっぱ物を作ったらお金になったら嬉しいっていうのが大きいと思うんですよ。
まあ日本はねちゃんと働いて、うん、ええことしたなと思ったらちゃんと対価もらわんとあかんからね。
うん。ええ大人ですしね。
はい。
気づいたら。
気がつかなくてもええ大人ですけど。
ええ大人になってることって大概気づいてなくて、あ、ええ大人になってるって途中で気づくでしょ。
うん。みんなネバーランドいるんすかね。
でもそんなもんちゃいます。
まあそうですな。
うん。子供できたとかね、そういうきっかけでやっと気づくみたいなもんですから。
あ、それはもう本当大きな節目ですよね。
そうなんですよ。
うんうん。
なんで、まあまあまあ、なんかね、チャリンチャリンって入ってきたら嬉しいなっていうのはみんな漠然と思ってるところを強く思い出すというですね。
はいはい。
いう話で、まあなんとかね、うちのサイトでもね、
うん、
こう収益化を図りたいなと。
そうですね、健全にお金がいただきたいって話ですね。
そうなんですよ。で、それのね、まず第一となっているのは、
うん、
Google AdSense なわけですよ。
出ましたね。うん。
これね、ちょっとね、僕もね、いろいろ調べてたんですけど、サイトの広告収入、
はい、
ってやっぱりね、Google AdSense ダントツなんですよね。
やっぱり、うん。
導入することによる収益率というか、
はい。
いろいろ見てたらね、その忍者アドマックスとかそういう似たようなサービスをやってるサイト、
はい、
もあるんですけども、
うんうん。
まあだいたいね、そのトップであるところの Google AdSense に比べて、
うん、
その今はまあだいたいシェアナンバー2であると目されている忍者アドマックスで、
うん、
同じだけのビューアー数がある状態での収益っていうのは、
うん、
10分の1ぐらいと。
そんなん違う？
だいぶ違うんですよね。
はあ、はあ、
やっぱ Google ってそういう意味では、うん、強いなと。
まあね、通販の Amazon 的な強さがありますよね。
いうところなんですよね。まあ、うん、その Amazon のアフィリエイトなんかまたこれね、そのクリックして販売してっていうところの、
うん、
広告収入が入るまでの流れが違うので、
はい。
ちょっと別扱いというか、なんですけどもね。
うん。
うん、いや、その、Google AdSense がですね、うちのサイトでは止まったままなわけです。
は
い、これね、何が止まったきっかけかっていうとね、
うん。
まあまあまあまあまあ、もともといたギャシャっていう人いるじゃないですか。
ああ、はい。
はい。彼の最終登場回である、
うん。
イロハっていう。
ああ、またもや出ましたね。
女性向けの、まあ、いわゆるバイブですよね。
うん。
あれを紹介した回が、アダルトコンテンツであると。
はい。
いうことでですね。
はいはい。
その Google AdSense の規約に違反してますって言って広告が止まったままなんですよ。
だいぶ長いですよね。
そう。もう1年近いですかね。
なりますか ?1 年に
?1 年経つんすかね。
ほうほう。
うん、ぐらいになってまして。
はい。
で、そっから小手先のですね。
うん。
文言消したらええんちゃうんとかですね。アマゾンへのリンクだけ殺しといたらええんちゃうみたいなやつで、
うん、
Google に対して、これ消してからよろしいやんって言って送ってはですね、
うん、
いや、引き続き、コンテンツにアダルトな部分が含まれているので復活はできませんっていうメールを受け取るっていうのをですね、
うんうん、
実は人知れず数回繰り返してると。
先生、お堅いですからね。
どないしたらいいのかなと思って。というか、まあ、もっと言うと、ひょっとして音声の中身についてまで言及されているのかという。
それがあるとハードですね。
そうでしょう。もうそうだったら、だって音声消すしかないじゃないですか。
もうどうにもならんじゃないですか。
嫌でしょ、それ。
そこ削ってもいいですけど、そしたらトーク崩壊しますからね。
そうなんですよ。
うんうん、
ねえ、だって、タキガークリステルのクリガーとか言うたらあかんわけでしょ、もう。
また言う。
だからね、それができへんなぁと思って。うん
はい。
ただまあ、その一方でね。
うんうん。
こう、ちょっと何か目標を立てんと。
はい。
こういう収益化みたいなことっていうのも前に進まなかったりしません？
まあ、企業的な話ですから、目標大事ですね。
うん。言うたらだってね、今年俺何か資格取ろうと思ってんねんって言ってるやつが資格取った試しないみたいなもんで。
まあ、資格どれやねんって、何やねんって
。そう。何かって何やねんっていう。
うん。
なんか目標立てんのためなわけなんですよ。
はい。
で、僕はね、またお風呂に入りながらね。
うん。
こう、桜川マキシムによる収入。
はい。
目標、年間30万ってどうだろうって思ったんですけど。
30万 ?12 であると、ちょっとええとこのお小遣いですか？
そうそうそうそう。まあ、これ、まあ、僕のもんじゃないですから。
はい。
僕&アルさんのものですから。
ああ、ありがとうございます。
はい。だからこれ、まあまあ、そのアマゾンのアフィリエイトも入れてですけどね。
はい。
30万いくかなとか思ったりしたんですけど、うんうんうん、まあ、年始から一発目の Google AdSense への、もう一回調べて、あかんかったら言うてっていう変動があかんっていうところで、ちょっと凹みかけと。
鉄板のボケですな。
いう状況なんでございますよ。
まあ、融通が効かないからこそ守れてるのかもしれませんけどね。
まあね。
うん。
とはいえ、なんかあれですよ、アダルトコンテンツ割と含むところにしれっと Google AdSense 貼られてる場合もありますからね。
何が違うのか結構裏が見えないとわかんないですね。
これね、話によると、Google の方も、
はい。
割と機械的に単語を検出しているっていうのもありますし。
まあ、アナログじゃ無理ですもんね。
だって、一個一個のポッドキャストなんか絶対聞いてないでしょ？
まあ、あれでしょ、ポリスメンがモザイクありなしを見てるときと同じようなもんですよね、
そうそうそうそうそう、うん。で、その内容に問題があるって言っても、
うん、
例えば、ポッドキャストでサービスやっておられるケロログさんとか。
ああ、はいはい。
うん、ああいうところなんかは、その、問題のあるような内容を含んでても、じゃあ、ケロログのこの番組だけ停止とか、うん、あるいはケロログ全体が停止みたいなことにはなってないわけですよ。
はいはいはい。
まあ、だから、一個一個までそんな精査してないわけでね。
うん。
だから、やっぱ、まあ、機械的に検出している部分もあるんですけども、
はい。
割とその大手サイト。
うん。
うん、1日の PV っていうんですか？
ああ。
パーソナルビューアーっていうんですか？
はいはい。
ああいうのが、数十万とかなってるところになると、うん、Google の営業つくらしいですわ。
まあもう、大口さんですもんね、その回転数なら。
そうなんです。うん。で、そうなると、
うん。
その、担当がね、ごめんなさい、何々さん、ここの記述だけちょっとこないしてくださいみたいなんで微調整してくれるとか。
要するに、人間が作れるやつのコミュニケーションでバレるってことですね。
そうなんです。ただね、そうじゃない一括りの扱いにされてるサイトなんかは、
うん。
Google 自動検出で、そこが直ってなかったら、もう、即跳ねて理由も教えてくれないっていうのが実際なんで。
だから、イエスはノーでグレーゾーンがずっとわかんないって話ですよね。
そうなんですよ。だから僕、今回もね、どこがどうあかんっていうのは結局教えてもらえてないまま。
教えたらんっていう話ですもんね、簡単に。
うん。
うん。
という状況やったりもするんでね。
はい。
悔しいっていう。
これは難しいとこですね。Google さん謎解くの Google さん教えてくれないですもんね。
そうなんですよね。なんかサービス具合悪いなと思いつつですね。
ブラックボックスですな。
そう、30万というこのですね、高い目標がなかなかね。
スタートから始まらない。
でもやっぱそうやってね、育てていかんと、
うん、
目標をね。
はい。
うん、なかなか上にはいけないわけですよ。
そうですね。まあでも本当に指針とか目標じゃないですけども、やったったよって話で言うと、やっぱりやってみたいし、周りも、あ、いけんねやっていう部分だと、推進剤になりたいですね。
ね、物販するわけにもいかないですからね。
手ぬぐいにも限度があるって話ですからね。
手ぬぐいバカ売れするんやったらいいですけど。
なかなかね。
手ぬぐいで30万儲けを持ったら大変ですよ。
まあ、ライブやっとってね、うん、ファン御用達グッズになってたら使う使わへん関係ないとかだったら売れるんでしょうけど。
そうそうそう。だって消費しないでしょ、手ぬぐい。
消費するってどんだけ使えば消費になるんですかね。
手ぬぐいってだって何手拭うときに使うぐらいでしょ。
まあ、タオルか汗拭きですわな。
そうそうそうそう。
まあ、あとはま、URA 付きの、うん、まあ、ノベルティと。
そう。
はい。
いうぐらいなのでね。
うん、うん。
何かマネタイズを考えていかないといけないなっていう話、なわけですよ。
うんうん、ですね。
というのはまあまあ、ちょこちょこ定期的にね。
はい。
言うてるんですけどね。まずはまあまあ、その、ポッドキャスト自体が。広まらんといかんなという。
うん、まあでも、こういった形でね、発信すればさっきのアドセンスもそうですけど。
うん。
あ、そう思ってたらやっぱそうなんやと思った人もおればいいし。
うん。
ってことはこっちでいけるんじゃないと思った人もおればいいんで、またこういう話をね。
うん。
広げていくとどっかに集合地で解決策がどっかあるのかもしれませんし。
もしくはみんなで傷を舐め合うだけで終わるという。
やっぱ無理やんなみたいな。
そうそうそうそう。いやいや、前回ね、その、はい、ね、ポッドキャストについて考えましょうみたいなのをやって、
うん、
皆さんお知恵を拝借って言ったらメールいただいたりもしたわけですよ。
いただきましたね。
ちょっと一応ね、読ませていただこうかなと思いますけど、今回匿名でということでいただきまして、うん、初めてメールいたします。
うん、
長らく Mac ユーザーなので iTunes でいろいろなポッドキャストを聞いています。桜川マキシムには鳥かご放送からたどり着いたように思います。 また N1 で取り上げられたのを契機に旅バイクを聞くようになりました。まあ、いい具合に広がってますよね。
うんうんうん。
いくつか定期的に聞く番組があると芋づる式に聞くものが広がると思っています。
はい。
で、この方仕事の中で、うん、いろんな学部の大学生にお話をする機会があるのですが、
うん、
なんかなんとなくご職業に想像がつきそうな気もしますけど。
まあ、先生的な何かという話ですね。
ポッドキャストの活用について話題を振ってみたことがあります、
うん、
驚くべきことに100人近い学生さんのうちでポッドキャストを聞いてる人は10人に足りないぐらいで存在さえ知らない人が半分以上でした。
リアル
で、 YouTube はどうかと聞いてみたらほとんどの学生が視聴したことがあり、うん、かなりの学生がよく利用しているようでした。まあそれはそんなもんでしょうね。
ですよね。
ポッドキャストの普及にアイデアがあるわけではありませんが、現実はこんなもんです。
うんうん、
入り口をくぐるところのハードルが高いので、その先のところでの努力はなかなか報われないのかと思います。高校、大学生を効率よく取り込められれば、時間経過とともに幅広い世代でリスナーは増えると思うのですが、点々、うんうん、というふうにいただいてまして。
ね、とても現場のなんかこう、リアルな、ね、等身大の意見ですよね、本当に。
そうですね。10人に満たないのちょっとショックですね。
で、まあなんか納得できる数字ではありますよね、現状から鑑みて、
うん。
なるほどな、この数字ならわからんでもないと。
そうそうそうそう。
うん、
まあ地上波のラジオを定期的に聞いてる人が何人おんねんって言われたら、じゃあ割合的にそんなに違うのかっていう話もありますからね。
まあ差別化されてるのとメディアが混ざんないですもんね、テレビ文化とラジオ文化。
そうなんです。あのテレビでね、紹介するときにね、その YouTube なんかの映像を使いやすいっていうのは、
うん、
あの辺なんか買い付けてうまいことなんかそのこんなネットでの映像がみたいなんで紹介しやすいんですよ、
うん、
だからそういうマッシュアップがやりやすいんですけど、ネットラジオの音声ってじゃあラジオでご紹介しますみたいなことできるのかって言ったらちょっと難しいですしね。
権利関係もめんどくさいですし、つまんですぐにわかるもんじゃないですからね。
そうそうそうそう。またあのポッドキャストをやっている人自身がそういうところを思考していないですよね。
そうですね。そこの弱さも結構脆さにつながってますね。
うん、そういう意味ではあの動画とかって多様やなって思いますわ。
うん、だってまあ最近曲なんかもそうですけど、やっぱ PV がね、そのバックが黒だけで流れてる場合と、
うん、
やっぱ PV 的な部分があるかないかで、YouTube でもその連動して見れますみたいに言われたら、
うん、
圧倒的にもそこで戦力変わりますもんね。
そうそう。あとだからね、動画なんかってあのほら6秒動画ってあるでしょ。
バインでしたっけ？
バイン。
はい。
あれなんか。作る人、割といるじゃないですか。
今は結構、海の向こうでアメリカさんが流行らしてますよね。
うん。じゃあと言って、例えば日本のね、
うん、
ポッドキャストやってますっていう人が、そこに対抗して6秒音声作れるかって言ったら、結構ね。
まあ、できないことないんですけど、かなりセンス溢れるもんでないとあかんのと、6秒アイキャッチやって話ですよ。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
うん。そういう意味では映像の情報量の多さっていうところの、
うん、
優位なところですかね。
そうですね。まあ、あと、さっき6秒でも完結する部分っていうのは結構あり得るのは、6秒でもネタ、その出てる映像が有名であれば6秒でも番宣になるんですよ。確か、うんうん、ウルヴァリンサムライかなんかやってませんでした？
やってました。
ねえ。
うん。
ちょっと前ですけどね。
うん。タイトルがダサいでおなじみのウルヴァリンサムライですよね。
まあ、あの、向こうでは漫画っていうのがカタカナになってる時点でもうすでに名前つけたことは困るんですけどね。
そうそうそうそう。もうあの、なんでしょうね。あの、外人がなんとなく日本語を英語風に言うっていう映画のタイトルあれやめませんか？
まあでも、それは多分放題に向かって向こうも同じこと思ってるはずなんで。
いや、あの、ウルヴァリンサムライっていうのは、海ザルーっていうのと同じぐらいダサいなって思ってるんですけど。
ダサいですね、あれ。多分呼んでる人もけって感じなんですよ
ね。ね
え。何がやねんで。
海猿自体がダサいのにやなって思うじゃない
ですか。あちゃちゃちゃ。難しいですな。
そうなんですよ。で、ああいう。
でももう、あれですよ。今、その大学の、まあ、教員さんか、教授さんかわからんですけど、的な話ですけど。
学長さんかもわかんないですけどね。
学長さんかもわかんないですけど、まあ、そこはプロファイリングする必要ないと思うんですけど。ただね、やっぱ、ちょっと前に別の話ですけど、
うん、
最近みんなどんな音楽聴いてんのみたいな話した時にも結構多種多様な意見が出るのと、
うん、
やっぱその教員側が、
うん、
そのみんな多分こういうの聴いてる人少ないんやろなっていうこのポッドキャスト的に質問するときに、前なんだかな、うん、ボカロの話してた時かな。
ボーカロイド。
なんて曲聴いてる、どんな曲聴いてるって言ったら、うん、4割くらいがボカロ聴いてて、先生側が沈黙、
うん、
何の曲ですかっていうのと、え、あれ聴いたことないのみたいな話で、
うん、
結構そういうジェネレーションギャップはそういう瞬間にゴッと出てくるらしいんですけどね。
はいはいはいはいはい。やっぱだからそういう露出が増える増えないっていうところのやりよう次第っていうところもあるんでしょうね。
うん。だからまあ、啓蒙活動っていう変な話ですけど、こういう人が働きかけると、
うん、
なかなかその発信場所としてはすごい届きやすいのかもしれないんですけどね。
うんうんうんうん、うん。
ただまあこの方の宣伝しろっていうのは随分ハードルの高い話ですし。
それはもちろん、ね、
無理難題ですからね。
そういうことはもうさすがに求めてないんですけど。
うん。まあそれはちょっと行き過ぎですからね。
いやだからやっぱ若い世代に訴求する何かをね、ドカーンと持っていかんと、うん、なんだかんだであの初音ミクみたいなものも一般の人でもなんとなくイメージできる程度には広まってきたところあるじゃないですか。
でも最近聞いたら中高生はグミの方がもう一般化、ミクではないって話でだいぶ分離化も進んでるみたいですしね。
そうなんですよね。だからそういうところから、でもどうなんでしょうね。なんか、割とそのね、ネットラジオとかやってる人のその意識的なところにも問題部分っていうのはあるなぁと思ってるところがあって。
はいはい。
割とあの、アンチメジャーみたいなところありません？
アンチメジャー、それインディーズ感的な部分ではなくて。
草の根、ね、運動的なところから広まっていくべきやって思っている節。
ああ、アンチメジャーか。わかりました。わかりました。
うん。
うん。
いや、その辺、だからあの、ツイッターの方でね。
はい。
旅バイクのラットさん。
うん。いただきましたね。
うん。書いてはって。まあ、言うたらそういう、割とメジャーどころ、まあ、うん、あの、サービスを提供する会社とか。
うん。
マスコミもそうですよね。
うんうん。
からオワコンと烙印を押されてしまったからだと思うっていうことを書いていただいてて。
うんうん。
うん、なんかその辺で、ね、うまいことジャンプアップできなかったなっていうのはちょっと思ってるところあるんですけど。
確かにね、ロケットじゃないですけど、もう明らかにちょっと飛んでいって目標地点つくはずだったっていうことはだいぶずれてますからね。
そうなんですよね。ちょっとなんかこう、どうですか、アングラ感出しすぎたなっていうか。
うん。あとはまあその喋り場としてね、発信しやすいんですけど、
うん、
やっぱそのクオリティ的な部分よりも、ただ喋りを発信したいんだって部分もあるので、やっぱりその、なんでしょう、当たりショック的な部分で通じます？やっぱその、ね、良家と悪家の話じゃないですけども。
はいはいはい。悪家は良家を駆逐すると。
そうそう、されちゃった感はやっぱあるのかなと。で、やっぱ数があると埋もれていくっていう部分で言うと、
うん、
ね、作ってる側は発信してて、俺は他と違うと言ってても、やっぱり、混ざってしまうと見えない。って話ですし、
うんうんうん、あとまあもう一つあるのはインフラの整備が結局終わらないままやったなと。
そうですね。そこにはやっぱりその高速道路通らない地方みたいな感じまんまですね。
なんですよね。だって音声をねなんかうまいことを形にするっていうのって、うん、そもそもイメージしづらいじゃないですか。
まあそれにやと思うのはやっぱそのラジオのお供が比較的その学生もしくはその受験勉強の勉強夜の音声の音も、だからその作業をするときに手を邪魔しない媒体っていう部分だけでも、だいぶなんか印象が強い反面、そこだけかいっていうのもやっぱありますし。あともう一つはあの前回 LTE、まあ前回じゃなかったときに LTE の話された時の部分でもね、
うん、
音声ファイルで30分1時間はサクサク落ちるし、ミュンってくるのもまあわかる反面、カウンターで考えると、
うん、
ミュンって落ちるぐらいの速度で回線来るんやったら動画落としてもミュンってくるわな、確かに動画行くよねってとこも、諸刃の剣ではあるんですよ。
うん、そうなんですよね。同じことやってるのに動画の方が面白そうなんですよ、絶対。
うん。で、やっぱり視覚情報で絵があるっていうのは、やっぱ音声だけっていうのを比べると、
うん、
もう大量殺力兵器ぐらいの破壊力が上がってますからね。ニコニコなんかが完全にその辺じゃないです。やっぱビュー数伸ばす部分はやっぱ目で訴える部分。例えばその音声とかメッセージとか、
うん、
コンテンツ部分が結構ザルでも、
うん、
派手さに特化すればわーっていう部分は否めないですからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあこれはマスコミュニティと同じでね、やっぱいかに目を引くかっていうのは特化してる部分が計算されてるだけであって、
う
ん、まあボロいとかチャラいとかいう話ではないんですけども。
だから例えばテレビなんかで紹介しやすい音声の形とかを考えていかないと、やっぱり何らかのブレイクスルーはないんかなっていうのは正直思うところありますね。そういうマスメディアに迎合していく部分。
うん、まあでもやっぱり寄り添っていく、まあよく言えば力を借りるべき時は借りていくし、メディアのその融合で、その本来いけなかったジャンルに入っていかなきゃあかんっていうのはもう宿題としては 100% そっちなんですよね。単体音声だけ、まあサウンドオンリーの黒い板じゃないですよ。やっぱ無理でしょ？
そうなんですよね。
うん。
いやでも発信する側としてはウィークリーでやれるのってほんま音声が限界やなとも思うので、
そうですね、まあ実際まあジャス君なんかはまあ編集側ですかもろですけど、やっぱ音声だって手を加えれば無限に手が入るわけですし、
うん、動画で同じことはなかなか、もうこれはもうプロの仕業ですからね。
そうですね、スポンサーかスタッフかまあ何かしらの人力とまあ工賃といる分がいる作業になっちゃいますしね。
そうそうそうそう、まあこの話し出すと、
うん、
じゃあラジオ番組がテレビ番組にどう勝つのっていう話も乗っかってくるんですよね。
多分最後はそこの試合になるのに近いですね。
そうそうそう。で、ポッドキャストが地上波ラジオ番組に勝てない。で、ラジオ番組自体がテレビ番組に勝てないっていうところの話、ちょっとなってくるところがあって。
最後はそこがハルマゲドンですわな。まあでも実際過去、多分ラジオ職人の皆さんが多分苦渋舐めたとこはそこでしょう ね、
そうですね。
何やっても破れない壁があったっていう部分を悔しんでみたいな。
そうそうそうそうそう。
まあメディアミックスは多分今の一応答えなんでしょうね。
うん。
その番組をやってて音声コンテンツもやってますけど YouTube でもご覧になれますとか、サイトか見ていただくとフルサイズの動画の方も置いてございますとか。結構講演とか授業がそういう形式が多いですよね。公式サイトの方に行くとマスター版がございますよみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ導入部分で触りで続きはどうぞっていう場合もあれば、うん、クライマックスがあるんで前編見たかった場合はこちらの方で保管してくださいっていう場合もありますし、
はいはいはい、
うん、まあ要はその切り売り型ですわね。
そうですね。
ただまあ私は比較的テレビ見ない側の人間なので、やっぱながらで言う音声だけっていうのは本当生活習慣と連動してる以上はマッチングしない人が全員こぼれるんだったら上がんないのかなっていうのはやっぱ思っちゃいましたけどね。
意外とね、だから音声だけっていうものの需要もあるやろって思うからこその悔しさっていうのがありますからね。
ということはあれですかね、まだ見ぬマッチングがあるってことなんですかね。
と思うんですよ。
音声だけ届ければ絶対聞くけども、まだこの層全然聞いてないみたいなところ。あとは今の学生がさっき言った LT もそうですけど、その、うん、恩恵を受けないですよね。もう何でもサクサク落ちてくるんやから、勉強の音の時だって、確か YouTube で、音だけ聞いてて、
うん、
A 見てへんっていう時にはもうラジオすでに負けてますからね。
うんうんうん、うん。
でも YouTube でラジオ聞いてるったってどうなんでしょう。あんまり、
あれ結構そんなすんなり出てこないですしね。
ワードもそうですけどね。だと著作で消される場合もありますが。
結構消されますよ。
そうね、結構チェックとか巡回網が前より厳しいですからね。
そうなので、
ニコニコも YouTube も消えるときはザクザク消えてるみたいですし、
なんかもう一つちょっと思ってんのは、
あ、はいはい、
やっぱね、そのまあ、元のお金の話に戻りますけど、
あ、どうぞどうぞ。
お金にならんとやっぱみんな始めへんっていうのちょっとあるでしょ。
労力に見合う何かが欲しいですって話ですね。
もっと言うと、ブログを始めたからには広告収入でうはうはって思いながら始めるとき、
ブロガーさんの夢ですね。はいはい、
うんうん、ちょっとそういうのあるでしょ。
いや多分皆さん夢見たことないとは言わないでしょ、始めた方。
それを多少なりとも形にする仕組みっていうのはいるなと思ってて、
うんうん、
うん、いやその辺の話でずーっとちょっとアイデアとかを温めつつ持ってる部分もあるんですけどね。
お、
一つねちょっと思うのは、
はい、
例えば音声ファイルの形式として、
うんうん、
音声としては別に普通の MP3 でいいんですよ。
お、はい、
ただそこに情報として、
うん、
何分何秒の時に何々という URL の音声を挟み込むっていう情報を持っているファイル形式、
うん、
っていうのがもし実現できたとするじゃないですか。
はいはい。
で、例えばその携帯とかパソコンとかってもうだってネットに繋がってるでしょ。
まあまあ多くだけ常時接続は当たり前ですからね。
ね、でないとポッドキャスト聞きづらいわけですから。
はいはい。
で、それを再生していると、例えば途中のまあ最初でもいいですし最後でもいいですし、
うん、
開始から15分25秒34みたいな場所に音声を挟み込むっていうその情報を読み込んで、はい、で、それをそのどっかのそのサーバーにある音声15秒間の告知音声みたいなの挟み込んで、
うん、
で、それが終わるとまた元の音声に戻るみたいな、
うんうん、
そういうファイル形式がもし実現できれば、
はい、
それ広告じゃないですか。
広告ですね。
うん。だからそういうところで、その、ね、配信してる側にも広告収入が入るみたいな形っていうのはできるなとか思ったりもしますけどね。
まあ確かに YouTube の広告もね、以前くらいはだいぶスマート化しましたからね。
そうそうそうそうそう。
前なんかどんだけ待たんとこれ飛ばせへんのやと思いましたけど、最近3秒くらいですか？
うん。あれもでも、100万再生ぐらいすると数万円入るっていうじゃないですか。
だから、今あれですね、日本でも来てるんですかね。結構 YouTube で飯食ってる人っているんでしょ？
実はね。
はい。
だそういう、 のがあればやっぱりね、あの皆さん投稿するモチベーションも上がるのと同じで。
うんうん。
うん、なんか音声もね、うまいことできるのになぁ、というふうに。
だからまあ YouTube 自体が一つのミニマム放送局であるっていうのがもろに実現化したところで、まあ音声だけじゃなくて映像もいけるんだから、そこで芸を発揮して広告収入とスポンサーでっていう部分で、アメリカの方ではなんかかなり過熱してる話がありましたもんね。
うんうんうん。なんかその辺がね、日本から出てきたらいいのになぁと。
うん、
思ったりしますけどもと。
まあ、あとは私が初心者考えで思うのは、もどかしいんですけど、永遠の課題がその、ブログで、
うん。
ポッドキャスト番組の公式サイトがありますと。
はいはいはい。
で、音声は iTunes で独立してありますと。
うん。
混ざらん場合って、公式サイト行かない人全然行かないですよね。
そうなんですよね。
この、徹底した2本が混ざらないけど同じものを発信してて、
うん。
その、情報の足らない部分をお互い保管してなさっぷり。
うん。
これって、本当に近くて遠いんだけど、ずっと直らんなと思って見てますしね。
まあこれ iTunes の側もだいぶ悪いんですけどね。
悪いんですかね。でも強制 URL とかね、誘導またいやらしい話ですから。
だからその辺がね、なんかね、もっとね。
ねえ、だって前話しましたかね、あのハッシュタグだって結局規制の問題で全録が出ない場合とかだってあると、やっぱこれで交流が切れたり宣伝すべきが切れたり、うんうんうん、告知が間に合わなかったりっていう部分で言うと、そ
う
そうそう、まあツイッターが頑張れば頑張る分だけ漏れてくる情報もありますしね。
なんかね、もっとだから言うたらブログっていう形式にこだわらずに他にポッドキャスト的なことができるっていう仕組みとかもあってもいいと思うし、
うん、
うん、そっちの方が主流になったからみんな乗り換えたよとかがあっても叱るべきだと思うんですよね。ツイッターだけでやってますとかね、
うん、
あってもいいなという。
そうですね、話してるうちになんかひらめいたっていうのがあるかもしれませんけど、まだまだ穴を埋める作戦がない道ばっかりですね。でもまあなんでしょう、さっきの先生、まあカリン先生と読みますけど、先生の話聞いてても、
うん、
もやもやしてるのは多分聞き手にもおるんでしょうね。わざわざ意見いただくっていうのはすごいリアルですし。
そうなんですよね。
だって面白いじゃないですか。みんなでオワコンって言ってることは、悔しいから書いてるんでしょ。
そうです。
だってもういらんかったらオワコンでやめてるじゃないですか。
そうなんですよ。本当に終わっているものはオワコンと言われることもなく終わるんですよ。
はい。
うん。
だから、まあなんでしょう。前向きな解釈じゃないですけど、このオワコンになってもらっても困るし、思んないねんからオワコンに完全になりきる前にどうしようっていうのは、
そう。
まだある壁だと思ってるんですよ。甘いんですかね。
ねえ、いや、いけると思うんですよね。
多分この先生も、おそらくはそのメールを送ろうと思うよりも先に、学生に聞いた生の声が自分のバランスよりもだいぶ回避してて、ほらあかんと思ったリアルな声をお届けするという流れではなかったかなと想像するんですけどね。まあ、どうでしょうね。でも、こちらができることっていうのはもうクオリティの担保と、その一回ずつの音声の聞きやすさの向上と、うん、もう完全にその鉄板の更新頻度の守備。
うんうん、
でもこれは最低限のラインなんですよね、多分おそらく。
そうですね。それはあくまでハードルを下げる行為ですよね。
だから今度これを投げる武器がいるわけですよね。これを弾だとしたら。
そうそうそうそうそう。
どこに向かって打てばいいんでしょうね、この弾は。
はは
ははは。ね、明日はホームランだと言ってきたわけですね。
まあでも若い世代なんですかね、そうなると。
だって多分今の若い世代がラジオってね、聞かないのかなっていう話になってくると、ラジオってどこで聞くのって話からされてしまいそうですからね。
そうなんですよね。あれなんですかね、やっぱり、ウォークマンが新しいライフスタイルを提供しました、みたいなのと同じで、こう、今の生活にどこに突っ込むかじゃなくて、生活スタイル自体を変容させる何かを考えないといけないですかね。
完全にアップル的な話ですよね。
ねえ。
あれですよね。何かあったら、iPhone ならねって言わなあかん、ヒゲのおっさんみたいなもんですよね。
そうなんですよ。だから、そう、それもできるんですよ。ポッドキャストならね。みたいなやつを。
まんまじゃないですか。やっぱヒゲじゃないですか。
そういうのを考えなあかんのでしょうね。
うん、多分まあ、仕切るそこなんでしょうね。
うん。
だから多分、まあ、ジャスコの仕事なしは、終わった後の酒入った時にあるのめんどくさいでしょうけど、マーケティング的に言うたらですよ。
うん。
こういう時にやっぱ、ポッドキャスト聞くべきだっていう習慣を売っていっても、作るしかないわけですよね、こっちが。
そうですね。
多分、ニッチな隙間 に、ここはもう15分番組の30分があるポッドキャストを無料で聞くインディーズの山から宝の山に当たってあなただけの番組聞いてくださいっていう部分をプレゼンしていかなあかんってことですよね、今結局最後は。
そうなんですよね。なんか携帯ゲームがうまいことタイアップしてくれへんかなってたまに思うんですよ。
あー、合体すると強さがどう混ざるんだって感じですね。
携帯ゲームってあんまり面白くないですよね。そんな時にそういった時間を埋めることができるんですよ。そう、ポッドキャストならね。
もうギャーって感じですね。
ただクリックする作業に空いた時、そんな時にはポッドキャストはいかがですかっていう。あ、だからそういう意味ではね、だからカンコレラジオみたいなところは、うん、
はいはい。
相性いいと思うんですよ。
だからカンコレがメディアミックスっていうのは結構真髄で、ゲームはもう単体で完成してるんですけど、
うん、
付随するものが今どんどん売れてるじゃないですか。
そうそうそう。
ポッドキャストのオプションって何なの？もしくはポッドキャストがオプションになるものって何でしょうって話ですけどね。
だ耳以外使ってる時ですよね。
まあ確かにね。まあ頭使ってる作業の時にラジオが結構邪魔なノイズになりますよ。手作業だけの時はラジオなかったら暇でたまらんですからね。
そうそうそうそうそう。
まああとは前言った通勤中のお供とかね、移動中でイヤホンさしてみんななんか聞いてるっていうのに聞いてるわけですよね。やっぱりあれ音楽なんでしょ大体は多分。
と思いますよ。音楽もそんなにね、種類あるわけじゃないですからね。
まああともヘビーローテーションの話ですけど、結局もう新しいもの買わないって話もそこにね、付随してくるし、
そうそうそう。
まあ、ニコニコで落とす、YouTube で落とすなんていうのも常用化して何年も経ったわけですし。
ね。
ね。
まあ、ただ一つ気づきましたけども。
はい。
なかなかアイデアは出ませんと。
今日も、もやもや感全力ですね。
そう。あのね、このね、こういった収録っていうのはね。
うんうん。
まあ、うちに限らずですけど。
はい。
ほぼで行われてると思うんですよ、定期的に。
そうですね、多分、類似の話は、アプローチが違うだけで、どこんでもあるんでしょうね。
ただね、まあ、皆さんそうやと思うんですけど、
はいはい。
結論も出ないし、意外と疲れるという。
そうですね、一応リアルタイムで考えてるんで、あんまり予定調和がないですし。
そうそうそうそう。あと、編集が大変っていう。
これは大変だと思います、申し訳ないんですが、私は喋ってて、これ、切れる？と思ってね。
いや、多分結構切りますけど。
まあまあ、バッサリいけばね、段落的にはそうなんでしょうけど。
そうそうそう。なのでね、まあ、まあ、皆さんもっと考えていきましょうという。
それこそこれがあれですか？ハッシュタグで聞きたい部分の肝ですかね、最近は。
そうですね。いや、まあ、こうやって喋ってる最中にもちょっとツイッターをちらっと見てみたところですね。
ほうほう。
この後 N1 で触れることもあろうかと思いますけれども。
はい。
とある方がですね。
ほうほう。
ポッドキャストがブレイクしない理由は普通に地上波よりつまんないからだと思うっていうですね。
ああ、まあ、さっき言った話と同じですね。
そうですね。まあ、この方自身もネットラジオやられてる方なんですけどね。
次回を含めつつ自分でも分かってる範囲の話が結構重なってるイメージですな。
と思いますね。なので。
結構でもあれですかね、ポッドキャスターって名前が分かんないですけど、仮に呼ばせてもらうと、みんな結構憂いてるのは憂いてるんですね、じゃあ。
そうなんです。あのね、憂いてる割にね、割とね、理系の人が少ないのが結構問題点やなっていう気もするんですよ。
ああ、そういう問題が？
技術系の人がいないというか。
はははは
システムを作り上げようっていう方向に動いていっていないというか。
なるほどね。そうか。
僕多分学生やったらこれやりたいなとかいうのはあるんですけどね。
ほうほうほう。
システム的にこうとか。
あとはどうなんでしょうね。文化的な話でそのラジオを聞くという習慣を作っていく側の啓蒙がいるんですかね。当てはめる一個前ですわ。
いやでもそれはね、やっぱね、iPhone のせいでだいぶ広まってるところあると思いますよ。
はいはいはい。
やっぱ携帯にその、ね、イヤホンつないで。なんかの際に聞くみたいな。
それともやっぱあれですかね、教員のその性癖とかじゃないですよ。細分化しすぎてて、集計した時に全然票が集まらんっていう部分のチリチリ感なんですかね。
それはあるでしょうね。
さっき言ったそのうぞうむぞうの話言ったら、ポッドキャストっていうくくり、まあカタカナでもアルファベットでいいんですけども、多分何百何千何万の世界じゃないですか。で、多分各番組にそのリスナーが本当に1人とか10人とか50人とかいたとして、その界隈が本当に小さな島だとすると、各所でその盛り上がり熱っていうのはカウントできたとしても、集計すると多分その選挙の時と同じで集計点が切り捨てられてるとこがいっぱいあるんでしょ多分。
あると思いますよ。
そうさ、そこはないことになっちゃうわけですよね。でもそこにもね、サイレントマジョリティ的な話がゴニョゴニョ出てくると、わしらでやっとるし言っとるやないかいって言うけど、まあ、拾ってもらえない。亡者の声みたいになっちゃいますよね、これも。 多分いいこと言ってる人もいるし、そこになんか可能性の光を持ってる人もいるけども、こっちも拾えないし、アクセスお互いできないしって話だと。
そうそうそう。
どうなんでしょう、ね、一回場所借り切ってそういう会議とかすると盛り上がったりする。イベントで一個立ち上がったりするんですかね。
イベントは立ち上がるんですけど、多分そのイベントがあんまり人の目に触れないまま終わるっていうですね。
あとは感動のフィナーレになるべくして、その完成形ができないって話ですね。
一番嫌なのは、というわけで、ポッドキャストこれまでありがとうございましたって
終わったよ、ね、
終了したっていうですね。
それはもう涙の最終回ですね。それは見たくないな。
なんか蛍の光が流れそうだね。
閉店やから早く帰れたですね。
そうなんですよ。そうならんためにね。
ラジオもまあまあでも本当に昔からラジオ聞いてる人なんかは多分ここ10年、20年。劇的に変わりつけてどないやねんってツッコミしてそうですけどね。便利になったではなく新規が欲しいですもんね。
そうですね。
でもこれどうなんでしたっけのおメールいただいたところでですね、
うん、
リンクで拡大してますよねこの方は。
そうですね。
これですかやっぱ答えの一つは。
いやーどうでしょうね。これって要はその一つの番組きっかけに聞くようになったっていうのはそれだけ、
うん、
単にその増えるパイとしては案外あるんやけれども、
うん、
それだけ目に触れる機会が少なかったっていうことやと思うんですよね。
あーそのリンクからしか来れなかった？
そう。
そうか。
そういうのがなければ来れなかったままよねっていう。
まあ、わさりと来なかったってことか。
そうなんですよ。
で、多分これもあれなんですよ。まあ、今回は鳥籠さんの名前が出てますけど、多分聞かれてて、興味を持って欲出して他にも似たおもろい番組がないかなっていうのは一つっていう場合と、その鳥籠さんチチチって待てないから次の何かを探しに行ったかっていうだけでもタイミング全然違いますもんね。
そうですね。だからまあ今後必要なのはあれですかね。あの複数の番組を取りまとめて一個の同盟みたいにするっていうです
。おや
ね。
まあでもあれはね、一応生の部分にも訴えかける部分なんで、あんまできないアプローチしてるとは思うんですけどね。
うんうん。あれはあれでね。
うん。
うん。まあ、あった方がいいことやとは思ってますよ、やっぱり。
うんうん。まあもうあれも可能性の一つだとは間違いなく思いますけどね。
うん。まあ、そこと合う合わんっていうのはまた別の問題
ですね。まあそれは本当に完全に別問題ですね。まあまあまあまあ。あとは鳥かごさんみたいに精力的にファミリー、まあその番組、要するに親番組、子番組がっていうの、あれも大概の労力ですしね。
そうなんですよね。
まあそれに、まあいつも出ますけど、あれで、まあ毎度名前出したらあれですけど、タイムマシンさんや鳥かごさんのアクティブさがあってもまだあの位置ですもんね。
そうそうそう、そうなんです。
あれは本当恐ろしい現実だと思いますけどね。
まあそんなわけでですね。
うん、この辺ぐらいですかね今回は。
そうですね。まあなかなか出ませんのでアイデアとしては。まあ、
今回はってとこですね。
そうですね。ちょっと皆さんもね、何があればもっと聞きやすいのにみたいなところを考えるといいのかなって思いますね。
あとはターゲットこここぼしてますよっていう隙間の発見か。
そうですね。うん、という
ね。
ところをメール、
うん、
くださいっていう話ですね。SGMX じゃない、メールアットマーク SGMX.info。
はい。
mail アットマーク SGMX.info。
うんうん。
ツイッターのハッシュタグ、シャープ桜川マキシムです。みたいなところでね。
ですね。まあ、あと、こぼれ話だと、同年代の方はシンパシーもあるんでいろいろ共有すると思うんですけど、若い方とか学生さんの生の意見すごい聞きたいなと思いますけどね。
う
ん、
あ、そうですね。
だってもう一回り二回りになって余裕で年齢が違うのに聞いてくれるってのはどこにその面白さのアンテナがあるのかなっていうのは。
そうですね。
うん。
だって12個下とかね。
だって会社とか言ったらもう完全に異邦人でしょ。
そう。
なぜこれが通じないみたいな。
うん。最近の若い子何々やだって言ってる相手やったりしますからね。
うん。いや本当ですよ。
というところで、
はい、お待ちしておりますと。
はい。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。